毎週この時間は悠々釧路湿原塾をお送りしております。今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。大西先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやー、寒い日が続きますね。
そうですね、
まあ、私の場合年のせいがあるから、まあ、特に今年は寒いと、
はい、
そういう感じるわけであります。朝出勤するときにね、私は10時までに行けばいいんで、
はい、
そういうお約束だったもんですから9時過ぎに出るでしょう、
はい、
日が上がってだいぶ暖かくなったと思ってもね、指の先の感覚がなくなるんですよ、
はい、
寒いと、
う
ん、そして車の中の温度計見るとだいたい10度ちょっと超えてるんですよね、
はい、
いやいや、これはね、実は私が若くて釧路に来た頃に、まあ、60年前ですけれども、あの頃に戻ったんじゃないんだろうかと。 あの頃はこれが当たり前だったんですよ。
あ、確かに、
10度15度ったらね、
はい、
そして20度超えたら10時始まりですよ。
あ、ちょっとスタートがね、そう、授業の始まりが、
小中学校はね、
遅くなると、
はい、1時間目がなくなるんです。
あ、
うん、そういうことでね、学校生活みんな続けていたわけでしょう、
はい、
いやいや、これはね大変なことになったと。だけどよく考えてみたら、もう来週あたりでね、この寒気団が終わって、
はい、
いよいよ春の兆しも見えてくると。一日の、最高気温が0度を超えるかもしれんと。
そうですね、
それをね心待ちにしています、
はい、
あと何日かの我慢ですね、
はい、
ということになります、まあ、雪がパラパラふわふわと時たま夜降ってくるんですけれども、雪自身は結晶ですから、
はい、
固体ですよね、そうすると氷なんですよね、だけどその氷がふわっと空気をいっぱい含んでるもんですから、ふわふわふわふわと地面に落ちてきて、
はい、
そして積もるわけでしょう、学者が調べてみるとね、だいたい9割が空気なんですって、
はい、
雪の、
うん
うん、だからふわっとしててね、気持ちがいいわけでしょう、
はい、
ところがですね、降って時間が経ってくるとね、硬くなってきますでしょう、
うん、
それでもね、空気の隙間、
はい、
ね、空隙率と言ってるんですけども、これがね半分ぐらいあるとまだね雪ですよ、
はい、
ところがね、もっと押し固まるとというと 20% ぐらい空気のね率がということになると、もうそれからは氷だ
ほう
ということになるんですね、
はい、
空気の含み方によって違うわけですよね、うん、まあ私も、講義するときに、学生がね、ほとんどの学生がこういう寒さを体験してない人が多いんですよね、
はい、
学生が多いんですよ、
うん
うん、なんせ遠いところは沖縄から来てるわけですから。
そうですよね、
うん、雪の話をしてもね分かんないんですよ、
はい、
それがね、やっとハスハ氷の出来かけも見たし
そうですね、
はい
はい、
無氷も見たし、
あ、
樹氷ですよね、
はい、
樹氷も見たし、けあらしも見たし、
あ、
はい、ものすごい収穫をですね、釧路に来て、
はい、
一般の勉強以上にですね、したと思うわけであります、ね、
はい、
うん、空気が少なくなって氷になると、
うん、
ね、まあ、これは、高い山で氷が溶けないと、どんどんどんどん氷が積もっていくと厚くなって、
はい、
最後には氷河になるんだと、
うん
うん、まあ、谷にそれが集まりますよね、峰の方はどちらかというと日が当たって暖かくなって溶けますからね、
はい、
谷はどんどん積もってきます。私は学生の頃ね、北アルプスの剣岳の沢に行って、そういう状況を夏8月に見てるんですよ、いやこれ氷河かなと思ったら、いや違う、日本には氷河がないんだと、
はい、
そういうふうに言われるもんですからね、いやそうだな、やっぱりこんな暖かい国でね、ソ連に比べるとですよ、暖かい国で氷河があるわけないと思っていたら、最近になってね、実は氷河だと、
あ、そうなんですか。
はい。
先生の見立ては正しかったですね。
正しかったということになります。
はい。
しかもガキの頃。
そ
ね、あ、そんなこと言っちゃうん
だ
けど。
まだ若い時。
若い時に、ね。
はい。
まあそういうわけでね、氷河の後。
はい。
うん。ただ氷河の後は多いんですよ。
ええ
ー。うん。あ、例えばね、私こっちに来てびっくりしたのは日高山脈ですね。
はい。
大雪のずっと南の方から襟裳まで続く山脈ですが。幌尻岳というのがあるんです、
はい、
あの山の、ね、頂上あたりにはね氷河が削ったね、スプーンで削られたような山のね、カールというんですけれども、
はい、
それがね何箇所も見られるんです、
も
う見事なんですそれが、
はい
はい、それでねそこには野生の動物がいっぱいいるし、ね、小さいあの氷河の後の水たまりもあるし、
はい、
まあ、小さい池ですよね、そのそばには花がいっぱい咲いてるしって素晴らしいとこなんですよ、
うん、
ですからね、アルピニスト山が好きな人はねよくそういうとこ行くんです、そのほとりにテントでも耐えて、寝たら素晴らしいだろうなと思う人もいるだろうし、
うん、
でそこを見るだけでいいから通り過ぎてもいいから、
はい、
という人もいるだろうし、ところがですね30年か40年前に北大の学生がね、
うん、
そこを通ったんです、
はい、
まあ、重装という形になりましょうか、その時にね何にあったと思います？熊
襲われたんですか？
襲われて、
うん、
何人も命を落としてるんです、
う
ん、これ北海道の登山史上ですね、
うん、
山岳史上最悪の事態だと言われてるんです、被害だと言われてるんです。私カールの話するとそれを思い出すんです、
はい、
建国というんですね、
うん、
日本の言葉ではね、うん、これは本州でもいわゆるちょっと高みの山でしたそういうのがね残っているんです、
うん
うん、まあ、氷河がね厚く積もるとそれだけの力を持つんですね、
うん、
まあ、雪だけでも力持ちますよ、屋根の上に積もって家をぺっちゃんこにしたりですね、
はい、
それから落とそうと思って屋根に登った人は雪と一緒にね、落ちてきたりする人的な被害がありますよ ね、
ありますね、
うん、ところがそういうふうに山を削ってですね、そしてあの山の中の石をですね氷の中に閉じ込めてですね溶けたところにどんどんどんどん積もらしていく、
はい、
堆積というんですけどね、そういうことがあるわけでしょう、
はい、
ね、南極の氷なんてねどのぐらい厚さがあると思います？
南極の氷の厚さ、
はい、
ね、まあ、阿寒湖よりは大きい厚いから1メートル2メートルとか
1メートル2メートルで何言ってんですか？
違うんですか？
もう叱られますよ、
叱られます。
あのね、4000メートルですって。
4000メートル、
ということは氷が重くてね、下の地盤が押されてね、圧縮されてです。
4000メートル、4キロですよ、
4キロですよ。
氷の厚さが、
そう、
ちょっと想像できないですよね。
できませんでしょう、ただあのところどころでね、
はい、
出てるところがあるから、そこにあの日本の観測基地があるわけでしょう、昭和基地。
ああ、はい、
うん、だからねその土地のものなんて調べられませんよね、
はい、
そういうことであの土地が現れるところが珍しい。
そうなんですね、
うん、まあ、氷河というのはね、氷というのはグリーンランドにそうしてもそうですし、北極地方ですね、うん、あのあたりの国々も氷の中に閉ざされているところが多いわけですよね、
はい、
うん、まあ、たまに釧路の寒さを通してそういうことをですね考えることも必要ですよね、
はい、
うん、まあ、学生もいい冬を迎えたと思ってんです。だけどもういいやと思ってるのかもしれません。
そうですね、うん、そろそろ寒いのはね、
はい、ところがね、
はい、
今山を歩いてる人もいるんですよ、
はい、
バードウォッチャ
ー、あ
ー、ね、木の葉っぱが落ちて、
はい、そうです ね、探しやすいですね。
そして冬見られる鳥がね、
うん、
全部見れるじゃありませんか、
はい、
ね、そういうことでね、バードウォッチャーの代表格喫茶ロゼの、
はい、
ね、渡辺松子さん、
はい、
フクロウを追いかけているわけでしょ
う。そうですね、
もうね20年以上フクロウを追いかけている
、はい、
ところがですね、市内の市街地に近いところで、うろがあったんです、
はい、
古い木が立っていたんですが、 穴開いてたんですが、
はい、
そこは時々フクロウがいたんですが、ゾウ、フクロウ、こういうやつですね、
はい、
シマフクロウでなくて普通のフクロウがいたんですが、あ、フクロウだと思ってしばらく付き合っていたみたいなんですが、今回ですね、フクロウでなかったんです。
同じ場所に、
同じ場所に、そこにね、耳が尖った、耳が尖ったというのは冠羽、
はい、
冠の羽、
はい、
羽なんですよね、耳のように見える、うん、それがあったんでね、あら、これフクロウにしてはということになって、写真をパチパチと撮ったわけでしょう。そしていろいろ調べてみると、
はい、
これはオオコノハズクだということが分かったんです。コノハっていうのは木の葉っぱのことです、
はい、
ね、それに関係する鳥だということが分かったわけですね、
うん、
この普通のコノハズクっていうのは、
はい、
ブッポッソ、ブッポッソってなく、ブッポッソという鳥、はい、これをコノハズクと言ってるんですがね、そんな釧路のはブッポッソなんて鳴きませんよ、
はい、
うん、まあそういうわけでね、あと思ってですね、よく見たんです。向こうはこちらの方を見てるわけでしょう、
はい、
で写真撮ってよく見ると、さすが専門家ですから目を見ますね、
はい、
うん、目がちょっと色がついてる
ん
です、
うん
うん、そしていろいろ調べてみるとね、あ、これはですね、おお、このはずくだ、
はい、
というふうにして私が写真を見せられたわけであります、
はい、
うん、皆さんそこにいるということは他にもいるかも分かりません、
はい、
ね、ですからゆっくりと森を歩きながらですね、こういうのも見かけるということもいいことですよね。
はい、そうですね、
うん、ぜひぜひ山を歩いてみてください、
はい、
うん、さて先日ですね、まあ、11日の祭日の日ですけれども、
はい、
矢原さんスピリチュアル、
はい、そうですね、矢原さん、ね、ひろゆきさんの講演会がありましたね、
はいはい、講演会がですね、まあ、あの文化会館あたりでやっていいんじゃないかという人もいたんですが、
はい、
あえて私の学校の体育館でやったんです、はい、もうあの入場ができませんからってお断りした人がいたんですけどもね、
はい、
800人ぐらい入ったんです、
びっちり、すごい
ですね、まあ、そういうことでね、私はあんまりこう知らない方とですね話を聞くっていうのはということで、まあ、失礼だけどお通夜のお説教だとかっていうのは大体あの世に行ったみたいにうとうとするんですけど、
はい、
今回はうとうとしませんでしたよ。
あ、そうですか。
そう、
ずっと
ずっと2時間にわたって、
はい、
はい、まあね、いろんな、あ、なるほどな、なるほどなと思って、この方はね本当によく体験されてる、よくまとめられてると、そう思いながら聞いてたんです。
はい、
うん、他の人もみんなそうだったと思うんですが、私はね自分の年に、考えると、ああもうねポンコツになってきてるなと思うんですよ、
はい、
もう80過ぎたらね体もポンコツですよ。ところが矢原さんはね、ポンコツっていうことはないんだと、
うん、
人間は、
うん、
ポンコツというのはね何を指してるかって、自分の体を指してるでしょって、
はい、
あなた自分の体っていうのは自分だと思ってんのってね、借りてる自動車じゃありませんかって、
うん、
自分が乗ってる自動車ね、ポンコツだポンコツだと思うんですかと、こういうふうに言われるんです、
はい、
要は心、
うん、
精神、そういうことをねポンコツだと言うわけではないでしょうって、
うん
うん、まあ一つの精神論ですよね、
はい、
うん、そういうことを言われてね、自分が自分がと思うといろいろなことに攻撃したり悲しんだり、ね、動揺したり、
うん、
そういうことがあるけどもね、それは間違ってるよ、こういうふうに言われるんです、
うん、
まあ、私もですねこの頃あんまりこう人をですね攻撃したり、人から何だかと言われたら憤慨したり、
うん、
そういうことはねなくなってきたんです、
はい、
そうするとね周りの人が、大西のじっちゃん、学生もそうなんですよ、じっちゃんなんです、大西って言いません、じっちゃんって言うんですよ
そうですか、
はい、風呂屋に行ってね親子連れが 私見ておじいちゃんが歩いてるから気をつけなさいよって言うんですこうかっぱられるんじゃなくて、ええ、当たらないようにということですよ怪我させないようにって、はいはい、いやいやまあそういうふうに周りの人が気を使ってくれるのはありがたいなと思うんです、
はい、
それのねサイクルだと、
うん、
そういうふうにね江原さんはおっしゃるわけであります、
はい、
うん、最後にね何人かが校門でお別れしたんですけども、ポンコツ自動車でもうちょっと頑張ってみようかなって言ったら、いや先生頑張ってくださいよ、こうおっしゃられたんです、うん、
はい、
ね、まあ私は、どこまで頑張れるか分かりませんけどもね、
はい、
江原さんの お言葉なかなかねいいものでありました、
はい、
ありがとうございます。まあこの11日が終わったんですが、今度3月の16日今度はですねマラボットの方で、
はい、
一生懸命に生涯をかけて北海道の草花を追っておられるね有名な
梅沢
先生ですね、
先生ですね、
梅沢先生前にも来られたんですけども、
はい、
今度はもう最後の仕事ということで、
はい、
北海道の草花という大きな図鑑を出されました、
はい、
この図鑑は今まで我々が一般的な古い分類で、考えていたのが遺伝子を加味してみると入れ替わりが激しかったんですよね、
はい、
そういうことも含めてですねお話をいただくということで、図書館だとかあちこちに、ポスターが貼ってありますので、
はい、
見てご参加いただければと思います。
はい、
はい、
分かりました。ということで、悠々釧路湿原塾、今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺いました。大西先生ありがとうございました。
ありがとうございました。